斉藤先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いしま す。ドクター西氏こと西川先生と一緒にお話を伺っていきたいと思います。おはようございます。
斉藤先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか同じ大学で名刺交換されてましたけど、
そうですね
面白い光景を見
ちゃう。そうそうそう、まあ、もうちょっと時間経てばハグまでしちゃうから
さ、声の病気ということで、はい、まず西どういう感じを抱いてらっしゃる、
よくその声がかすれるとかですね、はい、ただまあそのかすれにもいろんな原因があるんだろうなということで今日はすごく興味深いなと思って、ね、多分今ラジオ聞いてる皆さんでもこう、ね、突然こうまあ風邪ひいたりなんて声かすれるような人もいれば、まあ、本当にこう声帯の方とかの、ね、問題があってこう、はい、声がかすれる人もいたりとかっていうことで、まあ、その辺もいろいろと奥が深い話だと思うんで、その辺が斉藤先生からお話聞けるのかなと思ってましたね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは声について、この声帯についてから、この仕組みからどういうものなのかというところまで教えていただきたいと思いますが、
はい、そうですね。まず声と言われると皆さん声帯って初めに思い浮かぶと思うんですけど、声は声帯だけで出しているものではないんですね、うん、で声の発生の仕組みっていうのは、まず空気を肺から送り出すと。でその空気によって声帯を振動させて音を出して、その音を咽頭とか口腔、いわゆる喉とか口の中で共鳴をさせて、最後はベロを動かして言葉を形成する、こういった流れがあります。でこのうちどれか一つに異常があってもやはり正常の声っていうのは出せなくなるんですね。で例えば肺炎があったり、呼吸の機能が悪い人、肺活量が低下しているので空気をしっかりと吐くことができないんですね。でそうするとやはり声の質や声の音量がどうしても落ちてしまう。で例えば次、声帯にできものがあったり、声帯が痩せてしまっていたり、あとは声帯が麻痺して動かない、でこういった方は声帯をしっかりと閉じることができないので、やはりこれも声が出ない原因になってしまう。
空気が漏れちゃうっていうこと
ですね。そういうことですね、うん、声帯が振動できなくなるということですね、うんうんうん、でそれから今度、まあ、一般的な話だと風邪をひいたりとか、あとは鼻炎で鼻が詰まっていたりすると、鼻が詰まってるだけでも、あとは喉が腫れているだけでも、いわゆるその咽頭口腔の共鳴腔がなくなってしまうので、こもった声になってしまうんですね。
共鳴腔っていうのはあれですか、そのこういわゆるこう空洞なんですよね、喉の奥の空洞が、 そうですね、そこに音がこう反響するわけですね。その部分がこう腫れによってこう狭くなっちゃって、うん、なかなか共鳴できなくなっちゃう。
いわゆる喉から口っていうのは楽器だと思ってもらえるんですけども、音を響かせる部分がなくなってしまう、狭くなってしまうので、やはりいい声は出せない。
なるほど。ドトレとミトファとソトラとシノ
とか出ないとなりますね
それからやはりベロの動かし方ですよね、はい、舌をしっかり動かせないと今度は言葉を作ることができないので、まあこういった要因でそれぞれが何か悪さがあると声っていうのはしっかりと出ない、こういう仕組みになっています。
いろんなものが複雑に絡み合って一つの声というね、佳代子さんの美しい声はそのようにして作られているということなんですよ。
ありがとうございます。正直な気持ちと受け止めさせていただきたいと思うんですがということは斉藤先生、今日声の病気についてというテーマを設けましたけど、うん、実はあまりにも漠然としたものだったっていうことなんですか。
そうですね、はい、なので今日は声といっても皆さん一番興味があるだろうなと、声というとやはり声帯を思い浮かべると思うので、うん、そうですね、今日はこの声帯についてお話しさせていただければなと思っています。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
声帯っていうといわゆる喉仏のあたりにある器官のことですよね。
そうですね。喉仏って何かっていうと、はい、まあ、いわゆるその甲状軟骨っていう首にある軟骨のことを喉仏と言ってると思うんですけど、はい、この甲状軟骨の真ん中にある器官、これを声帯と言ってます。で、男性ではだいたい20ミリぐらい、女性だともうちょっと短くて15ミリぐらいの長さがあって、左右に1本、合計で2本あります。で、男性の場合は少し声が低いので、どれくらいの長さで振動するかというと毎秒100回程度振動します。で女性では声が高いので毎秒250回程度ですね、振動して声を出すんですけれども、まあ、男性でももちろん高い声を出すときはその声帯をぐーっと引き伸ばして緊張させて発声すると で低い声を出すときは声帯を緩ませて発声すると、うん、高い音から低い音まで出るという形ですね。い
わゆる弦楽器の弦みたいな感じのイメージができましたね。
そうですね、楽器の弦のような声帯の振動を作るわけですね。でここに異常があるといわゆる声枯れ、左声という状態ですね、うん、声が枯れたということで、まあ、皆さん病院に来院するわけですね、
ってことはその声帯というのはそのまあ伸ばしたり緩めたりということでいろんな音音階というか音の音程ですね、それを作って声というものをですね、音というものをこう作っていくということはよくわかるんですけど、まあ不幸にして例えば病気等でその声帯の機能を完全に失ってしまって、まあ、手術で取っちゃったとかでね、そういうふうな人はじゃあそういった音を出すのは難しいものですよね。でもどうしてるんですかね。
そうですね、例えばがんですね、喉頭がんで声帯を取ってしまった人、はいはいはい、喉を全部取ってしまったっていう人、まあ、例えば有名人で言うと、シャランキューのツンクさんなどいますけども、ああいった方々もですね、訓練をすることで声を出すことができるんですね。でこれはどうやって出すかというと空気を飲み込みます、で胃の中に空気をある程度溜めて、ゲップをするように空気を出した時に声帯はないけれども、食道とか咽頭の粘膜を振動させて声を出すことができます。
なるほどね。
これを食道発声と言っていますね。
結構訓練でも必要そうですよね。
そうですね。今はいろんな手術とか、あと放射線治療とか、抗がん剤の治療があるので、喉だけを取ってしまった人は比較的練習をすることによって声を出せるんですけれども、喉に加えて首のリンパ節も取った人とか、さらに放射線治療していろんな治療された方っていうのは、首の筋肉自体が硬くなってしまっているので、なかなかちょっと発生することは難しいんですけれども、
ちょっと余談ですけれども、人工声帯なんていうのはないんですかね。
そうですね、人工声帯っていうのはないんですけど、人工喉頭という機械、いわゆるこう震える機械を首に当てることによって、口をパクパク動かして、口とベロを動かすことによって人工的な声なんですけれども、こう声を出すっていうことができます。
なるほど、こう震わせることができるわけですね。
例えば皆さん子供の頃やったと思うんですけれども、扇風機の前に
立って、
声をやりましたと、
バルタン星人だ、やりましたね。
ああいう形で口の中にその振動を反響させて、まあ、声を出すと。
なるほどね、
まあ、それを声と言っていいのかはちょっと難しいところだけれども、まあ、そういった機械もありますね。あとは今は気管と食道をこうつなぐチューブ、そういう手術をして、肺から出た空気を食道の方に送って口から声を出すという、そういった手術もやっています。
へえ、
気管食道シャントっていう手術です
ね。なるほど。それってなんかあれ誤飲したりとか、なんかその間違って流れ込んじゃったりとかってないですか、食べた
もの。そうですね、ちゃんとシャントには弁がついていて。
なるほどね。
一方弁だから空気が食道の方に流れることはできるんだけども、食べたものが逆流して気管に入るということはないようにできています。
うまくできてますね。そうかそうか。
もう興味深くお話を伺っている間に、あっという間にまだ声帯の病気の種類にも行ってませんけれど、ちょっと行ってみましょうか。
行
けるところまで、声帯の病気についてっていう今日の本題に入っていきたいんですけど、
そうですね、まあ、先ほどもお話ししましたけれども、まあ、声帯の病気、声の音質や異常を左声と言っていますけれども、まあ、大体皆さん声が枯れますよということで病院に来ます、でこの声枯れを起こす病気で最も多い、声帯が原因で声枯れを起こす病気、最も多いものはやはり一番初めは炎症ですね、風邪、風邪ひいて喉が腫れて声帯も腫れちゃって声が出ませんよ。
喉風邪ってやつですね。
そうですね、まあ、それが一番多いですね、でその他に声帯にできものができてしまう、ポリープであったり、まあ、がんもその一つですね。声帯にできものができるとやはり声が出ない、それから声帯の動きに異常がある、まあ、麻痺してしまう、まあ、こういったものがありますね。で声帯にできものができる、 代表的な3つの疾患についてお話ししたいと思います。はい、声帯ポリープと声帯結節とポリープ用声帯。
じゃあ、多分声帯ポリープで終わってしまうのかな。
じゃあまず声帯ポリープですね。
はいはい。
で、声帯ポリープっていうのはいわゆる声帯にできるコブです。
コブ、
コブ、はい、ね、声帯が振動する場所にコブ状の膨らみができてしまうので、うん、声帯がうまく閉じなくて声が出なくなります。で、声帯ポリープの場合っていうのは、
うん、
片側にポコッと出てくることが多いです。だけれどもやっぱりそのコブが片方にあって、うん、それでもずっと発生してしまってると、うん、逆側も傷ついて、うん、逆側にもポリープができることがあります。まあ大体この患者さんっていうのは、まあ、私ぐらいですね、うん、40から50歳ぐらいの男性に多い病気ですね。
男性に多いんですか。さっきあの男性って声帯をこう震わせる回数が毎秒100回くらいとかって、で女性は250回くらいって言ったから、女性の方がたくさんこうなんか声帯酷使してるような感じはするんですけど、男性に多いですね。
そうですね。次、声帯結節って言って擦れる病気の話するんですけど、はいはい、それは女性が多いんです。
ああ、そうなんですね。
はい、
ポリープはじゃあまたちょっとメカニズムが病院が違うんですね。
はい、
じゃあその原因って何なんですかね。
その原因っていうのは、大きな声を出した時に声帯の粘膜の中に出血が起きて、それが血まめのようになってポリープができるというふうに言われています。
ポリープの本体は血まめなわけですね。
そうですね。
なるほど。
で、なのでやはり運動会とか、まあ、スポーツ観戦で大声で応援をしたりすると、それがきっかけになってポリープができるということもあります。あとはやはり喫煙ですね。タバコ吸ってるのも一つの原因ですね。
じゃあカラオケであまりもののけ姫は歌わない方がいいですかね。
そうですね。
気をつけます。
はい、世紀末もやめていただきたいです。世紀末
もやめておきますか。
でもあれですよね、カスカスっていう感じにかすれる声っていうことですか。つまりこうポリープによってこう隙間というか綺麗に塞がらなくって声が、
そうですね、
何でしょうか。
もちろんその大きなポリープがある場合は、かすれるような声になることもありますし、あとはポリープが声帯にこすれてかなりこう低い汚いような声になってしまうこともありますね。まあ粗糙な声っていう言い方しますけれども、
声帯がしっかり閉じないからハスキーになってしまうのかなっていうイメージもありますけど、先生がもうその方の声を聞きになれば、あ、ポリープだなとか。
いや、それはわからないですね。やはりそのうまく閉じないというだけではなくて、ポリープがあっても声帯はしっかり閉じているけれども、声帯の振動がうまくできなくなる、いわゆる楽器の弦がうまくこう、
ヨヨヨヨヨヨンってならない
から、ならないっていうことですね。
そういうことですね。
それはどうやって診断することができるんですか。
診断はですね、やはりその、まあ、耳鼻科に行っていただくと、初めに耳鼻科の先生は小さな鏡で喉を覗いてくれると思います。で、大きいものであればそれで見つかるんですけれども、やはり鏡で覗くだけでは喉の中って暗いのであんまり分かりません。なので、やはり一番一般的な方法としては、鼻から喉頭ファイバー、いわゆる胃カメラの細いカメラみたいなものを入れて、喉の写真をテレビの画面に映して、そしてしっかりと観察するとよく見えると思います。
なるほど。
もうそれで一発で分かってしまうというか、そのカメラを入れてしまえばはっきり見えるということなんですね、声帯の状況が。
そうですね。カメラを入れれば大体のことは分かるんですけれども、やっぱり声帯って動いてる場所なので、
なるほど、
非常に小さいものっていうのは分かりにくいんですね。
なるほど。
でその時に我々が使うのは喉頭ストロボスコピーという、
ストロボスコピー、
ストロボスコピー。で、これ何かというと、普通のその喉頭ファイバーの光が、声帯の振動に同期してピカピカピカピカとついたり消えたりするんですね。まあ、実際にどうやってやるかというと、
ストロボだ、まさに。
そうです、ストロボです。実際どうやってやるかというと、コンタクトマイクロフォンという機械を首に当てて、そこで声帯の振動数ですね、周波数を感知するんです。
なんか難しくなってきた。
そうですね。その周波数を感知したマイクロフォンが光に同期していて、その周波数と同じ速さで光がピカピカピカピカ光るんですね。そうすると声帯の振動が非常に綺麗にゆっくり見えるんですよ。
なるほどね。
普通の光だと、うんうんうん、ただ閉じてるだけしか見えないんですよね、うんうんうん、振動してるのは分からないです、うんうん、人間の目では分からないですよね、うんうん、それはその音声の周波数に光が点滅することで、うんうんうん、振動がきれいに見えるんです。そうすると一部声帯の振動がない場所があったりして、うん、そこをよく見ると実はそこに小さなポリープがあったとか結節があったとか、
すごい技術ですね、
まあ、そういった検査がありますね、
はい、でこういった検査で声帯ポリープが発見できる、ということですね。